今まで信仰者の、旧約聖書に出てくる方たちから、いろんな信仰のいろんな面を一緒に分かち合ってきました。で、今日も、そうなんですけど、あんまり長く話さないようにさらっといきたいと思うんですけど、今日はサラの話を、信仰による諸国民の母サラっていうね、いうことでサラの、その御言葉を、ね、開きながら一緒に、味わいたいと思います。で、ポイント2つです。で、1つは、信仰によって諸国民の母となったサラですね。聖書の御言葉、まず最初に読みたいと思いますけど、創世記17章15節と16節これ出てますので、2節しかないのでご一緒に読みましょう。はい。神はまたアブラハムに言われた。あなたは妻のサライをサライという名で呼ばず、サラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福し、彼女は諸国民の母となる。こうして彼女から諸々の民の王たちが生まれる。短くお祈りします。神様、今日もあなたのお言葉から私たちにどうぞウェールの命を注いで、力づけ励まし、またある人には慰めをお与えくださるようにお願いします。このお言葉を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。で、ここに、サラが登場しますけど、ご存知の通り、サラはアブラハムの奥さんですね。で、聖書に書いてあるのをよく見ると、アブラハムの奥さんなんですけど、アブラハムの妹なんですよ。異母姉妹ね。で、その方が、非常に重要な女性ですけどね、重要な立場にイスラエル民族の歴史の中には置かれていたっていうね、ことです。で、今も読んだところにも書いてますけど、もともとはね、サラはサライという、ね、名前でした。サライだけど、後で神様がサラと呼びなさいとね、こういうふうに言って付けられたと。で、サライっていうのは、意味は、王女とかね、そういう意味があるようですね。で、それも非常に高貴なね、立派な名前ですけど、で、だけど神様は、このサライをサライじゃなくてサラと呼びなさいってね、言われました。で、サラっていう名前はの意味は、高貴な婦人というね、貴婦人という、ね、意味みたいですね。両方ともすごい、ね、立派な名前ですけど。で、アブラハムたちはもともといたのは、皆さんがよく知っているように、ユーフラテス川が海に注いでいく河口のあたりのところに、あった町、ウル、カルデアのウルっていう、ね、ところにいて、そこはね、月神礼拝というか月を神と拝むとかね、異教のそういう風習の中にあったところですね。で、そこから神様に導き出して、ユーフラテス川を遡っていって、そしてハランというね、あるいはカランというその町に行って、そこからお父さんたちはね、そこでずっと住んで、結局そこで死んでしまいましたけど、で、アブラハムと、そして妻のサラ、そしておいのロト、それらを連れて神様が約束の地に行けって言われたので、カナンの地に行きましたね。で、アブラハムとサラには、自分たちの子供はずっと生まれなくてね、そして、彼らにとっては大きな悩みでしたね。で、このままだと、子孫が絶えちゃうということで、サラがね、やむなくね、そばめを与えて、そしてそばめを通して子供を産んでくださいと。で、それを私の子にしますってね、後継ぎにしますって ね、こういうふうに言って生まれたのがイシュマエルですね。でアブラハムが86歳の時ですね、10歳違いだから、まあ76の時のね、サラがそのように、まあそれは自分のお腹を痛めたことじゃないけどね、そういうふうにしようとしたわけです。で、このいろんなことがあって、そして、一時、彼らはね、飢饉が起こったためにエジプトに避難したことがありました。でその時に、エジプトは異国の地ですからね、全くね。で、王様が支配していた、まあ、強大な力を持った、ね、王様が支配していたんで、ファラオがねいたので、それで、危険も感じたわけです、ね、そこの異国の地にとどまるということについてね。それで、このようにね、アブラハムはサラに言ったんですね、私の妹だと言いなさいと。で、まあ全くの嘘じゃないですけどね、まあギリギリ嘘ですよね。なぜかというとね、そうかもしれないけど、異母妹かもしれないけど、今は妻なんですよ。だからね、妻と言うべきなんだけど、それは危険。なぜならば、エジプトのこの宮廷のね、この神官が、ファラオにね、勧めたわけです。すっごい超美人がいるってね。で、まあファラオはね、それを聞き入れてというか、まあ多分見たと思うんですけど、召し入れた、そばめとしてね、そばめとして召し入れた。で、その時にアブラハムが自分の身にもこれは危険が及ぶと、もし本当のことを言ったら殺されちゃうかもしれないので、それで、自分の妹だと言ってくれというふうにね、まあ、さらに頼んだんですね。でそういうことがありました。で、65歳ぐらいですから私ね、今介護事業に関係するところにいるんですよね。で介護事業ね。で、いろんなサービス受けるの、65歳以上でしょ。で高齢者になるからね。で、デイサービスとかね、それからヘルパーを派遣するとかね、まあ、特別養護老人ホームっていうのもあります。そこでお住まいになるね、ところね。で、65歳っていうと、まあ、若い方はもちろんすごく若いですけど、はっきり言って、ズバリ言っておばあちゃんですよ、ね、言ってみればね。で、今いる前に、実は私ね、市役所に勤めていた時に介護保険事業関係の仕事を2回やったことあるんですよ。で1回目は、それはまあ現役の時でしたね。そして2回目は定年退職した後にもう1回ちょっと詰めるところで移動したところが、やっぱり介護保険関係の仕事、まあ、高齢者福祉ですけど、もっと大きくね、広いんですけど、でそういうところがあって、で介護保険のサービスを受ける人たちが申請に来る窓口の業務みたいなのもちょっとやったことあるんですよ。それで、サービスを受ける人はみんな65歳以上ですか、基本的にね。でそして考えてみると、65歳以上の人でそばめにしたいっていう気持ちを持つような人は、まあ、皆無です。皆無ね、そばめにはもちろんそうですよ、いないけど、私は本妻がいるからね、一人の妻がいるから、もちろんそんなことはもちろんクリスチャンたち考えないけど、だけど考えないけど、いやこの人はすごいってね、とてもじゃないけどそんな人は一人もいませんでした、はっきり言って。だからね、やっぱり65歳っていうとやっぱ高齢者ですよ、やっぱりね、高齢者です。だけどこの通りね、聖書に書いてあるんですけど、サラはね、ファラオが王様ですよ、エジプトの王様が召し入れてそばめにしたいっていうね。だから、まあ、どれだけ、ね、魅力のある女性だったのかななんて思うんですけど、で これ1回だけじゃないんですよ、実は1回だけじゃないの。その後ね、アブラハムが、まあ、99歳、サラが89歳になった時にゲラルというところに行った時に、ゲラルの王様アビメレクって言いましたけど、でその人がまたサラを召し入れようとした。89歳の時で、これね面白いんですけど、聖書よく読んでみると、その王様の家来がね、王様 すごい美人いますよって言って勧めたんじゃないんですよ。アビメレク自身が認めたって、ね、89歳のおばあちゃんにねすごいなと思いますね。だからね、やっぱりサラっていうのはね、まあ、そういう人だったんですよ。だから、まあ、アブラハムの気持ちもわからないではないね。まあ、取られちゃ困るからね、それはもちろんそうね。それから、自分の命も関わることだから、それは分かりますけど、だけど私ね、しょうもない男に見えます、このアブラハムはね。これしかない、他のところはね、まあ、失敗したこともありますけど、このぐらいねの時しか、まあ、アブラハムについてはしょうもないなっていうふうに思った記事はないですね、うん、確かにね。まあ一回だけならともかくね、別のところに行った時に同じ手口をね使って、嘘をついたっていうかね、そういうごまかそうとしたっていう、まあ、ことですね。まあ私ちょっと脱線しますけど、まあ現役で仕事してた時に、住宅部っていうところにいた時にね、私よりも年齢の若いね同僚がいてね、でその人が結婚したんですよ。で、まあ、私も結婚式も行きましたけど、で結婚した方がねこう言ってました。いやびっくりしたって言うんですよ。どうしたのって言ったら、いや新婚旅行に行って、そして次の朝顔を見てびっくりしたって言うんですよでお化粧してる時は分かんなかったのね。ところがお化粧落としたら目尻が矢に下がってたとまあ垂れ目だったって言われはっきり言ってね、それでびっくりしたって言うんですよ。まあ、びっくりしてももう取り返しはつかないですからね、それねだからね、まあそういうケースもあるしねいろんなケースがあるわけですよ。だけどサラの場合はね、これはもう正真正銘ね、まあそういう女性だったっていうわけですけど、で私その同僚のねそのことを聞いてね、いや大変でしたねって言わなかった。だけど心の中ではアーメンって。でなぜかというと私もその相手の人よく知ってるんですよ。よく知ってる人なの、管理栄養士なんだけどね、よく知ってる人、あそうなんだなと思いましたけどね。まあだけど今はね、その後はね本当に幸せに暮らしてますからね、よかったですけどね、でまあ、本論に戻ります。本論にね、サラの話に戻りますけど、でこのねポイント、最初のポイントです。でこれよくね読んでみるとね、その前の方も読んでみると、あすごいことを神様はサラに言ったと思うんですよ。私は彼女を祝福し諸国民の母とする、書いてますね。諸国民の母とする。実際にサラが産んだ子は一人だけです、イサクだけ、ね、その後はもちろん生まれなかった、その前もそうですけど。だけども神様はねサラに対しても言ってる、まあ、直接的にはアブラハムに言われたんですけど、サラは諸国民の母になるって言われたわけですよ。で皆さんもよく知ってるように、この17章のもっと前のところに神様アブラハムにね、もともとはアブラムって名前でしたけど、あなたはもうアブラムじゃない、アブラハムと名乗れって言いましたね。でその意味はね、 諸国民の父なんですよね、その意味は。で、諸国民の父とする、だからあなたはアブラムじゃなくてアブラハムと名乗りなさいって、まあ、その通りの意味の名前を神様はつけた。で、今度はサラはサライだったけど、サラと名乗りなさい、名乗らせなさいって。そしてサラは諸国民の母とするって言われました。つまりね、アブラハムとそしてサラを通して、イサクが生まれ、ヤコブが生まれ、十二部族が生まれ、おびただしく増えていく。神様が語った言葉の中には、あなた方を空の星のように、海辺の砂のようにおびただしく増やすって言いましたね、あなた方を通して。で、まさにね、その通りになっていきました、イスラエル民族はね。で、なっていっただけじゃなくて、これはね、もっとすごいことを、まあ後で見ますけど、新約聖書は書いてるんですよ。全くアブラハムの、ヘブライ人の家系に連ならない人たちを含めて、神様はアブラハムの子孫というものを広げていく、その約束を確かに与えましたね。私たちはアブラハム契約ってよく知ってますけど、アブラハム契約であると同時にアブラハムとサラとの契約でもあった。だからサラはね、本当に今日に至る神様からの祝福の契約を受け継ぐ、まあキーウーマンですね、キーパーソンの一人であったわけです。これすごいなってね、つくづく思うんですね。私たちは、アブラハムと同じようにね、神様を信じて、そしてアブラハムと共に歩み、そしてその一つになったアブラハムとサラ、この夫婦がね、神と共に歩む人生を進めていったということをしっかり心に留めなければいけない、そう思いますね。今結婚している方たちもたくさんいますし、またこれからね、出会いを与えられて結婚する人たちもいるでしょう。本当に神様が合わせる、世の中的ではね、まあ好きだ嫌いだ、そういうことが非常に大きな動機になるかもしれないけど、だけどもクリスチャンはやっぱりね、基本的に神様が合わせる、神様が一人の男と一人の女性、男は男性だよ、男性と一人の女性をね、見合わせて、そして一体にするね、いうことです。神様が合わせたまえるもの、人これを話すべからずですよね。だから本当にね、それはまさに、聖書を共にするというかね、運命共同体というかね、そのことをやっぱり心にしっかり留める必要があるなと思うんですね。共に諸国民の父母となるように、神様がアブラハムとサラを選び、そして一体にさせて、そのように多くの約束の通り、予言の神様の言葉の通り増やしていっているということですね。まあ私たちもそのような選びの、契約による選びの民の一人とされていることを心にしっかり留めたい、そう思います。そして、アブラハムとサラがそのように人生の歩みを、歩み抜いていったように、本当に私たちもそのような夫であり妻であったらね、素晴らしいなと思いますね。で、二つ目に、サラはアブラハムのベストパートナーでありました、つまりね、ベストパートナーっていうのは、例えば職場とかね、仕事とかね、いろんなことにおいてもパートナーという言い方はすると思います、ビジネス上のパートナーとか、それはいると思います。だけどそれはね、この地上で歩んでいく上の、つまりね、 ビジネスの最良の相棒ですよね、それ以外ではない。だけど夫婦がベストパートナーであるっていうことはね、まさに生死を共にする、運命を共にするっていうことなんですよ。だから質が全然違う。アブラハムとサラはね、そのようなパートナー、ベストパートナーであったんですよね。先ほども言ったようにアブラハムとサラにはね、自分たちから生まれた子供が99歳、アブラハムが神様から聞いて、そしてサラが89歳の時に約束を聞いて、次の年だから100歳と90歳ですよね、その時まで自分たちの子供はいなかったわけです。で、生まれるような希望もなかったんですよ。だけども神様の約束によって与えられて、で、それ以後も子供は生まれませんでしたね、一人だけ。だけどこの子供が与えられるまでの間の期間ってすごい長いでしょ。もうだって90歳とか100歳になったら、そろそろね、召される準備しなくならない年ですが、ね、そうですから。だけども彼らはね、その長い何十年にわたる結婚生活歩みの中で、基本的にね、アブラハムはサラを本当にこよなく愛して、そして自分の命を懸けても守る、そのような思いを持って、サラに接したでしょう。そしてサラの方はね、自分がこのアブラハムに子孫を産めない、90歳まで生まれなかったんですが、産めない、ああ本当に申し訳ないっていう気持ちはすごくあったと思いますよ。それずっと抱えながら、だけどもアブラハムに対してね、従順に従い通して歩んでいった。これがアブラハムとサラの長い何十年にもわたる結婚生活のずっと歩みであったわけです。日本ではね、ことわざじゃないと思うんですけど、お前100まで、わしゃ99まで、共に白髪が生えるまでって言いましたよね。で、お前っていうのはもちろんね、悪い言葉じゃなくて、非常にこう尊敬の言葉ですよ。お前ですね、お前。だから、妻がご主人に対して言ってる言葉なんですよ。妻がね、お前100まで、つまりお前さん、お前様、ご主人ね、100まで、わしゃ99まで、で、共に白髪が生えるまでってね、いうふうにずっと言ってきましたね。それは本当に、夫婦が仲むずまじく生涯を添い遂げるっていうことをね、日本ではねずっと言ってきましたけど、まあ私は、40の後半ぐらいからもう白髪が生えてきてね、それでわしゃあ、ま、お前100までにならないうちにも結構ねなりましたけど、で家内は、宇佐井さんはね、あれなんですよね、 今も白髪ないんじゃないかな、 あるかね、一本二本ずっと見たことないんですよ、私ね、実際ね、だからなんですね、これなんかちょっと都合悪い言葉だなって思ったりもするんですけど、まあ、そのようにしてね、本当に日本でもそういうようないいことをね、ずっと言ってきたこともあります。だから本当に、夫婦っていうのはベストパートナー、アブラハムと、サラのその夫婦としての、生き様もね、そのように私は思いますね。で、妻というのは、良い理解者であると思いますね、それはね。だけども良き理解者であると同時に、最も的確な批判者でもある、最も的確な 批評家でもあると思います、ね。なぜかというとね、結婚してからずっと一緒にいますから、だから、欠点も長所もあるかもしれないけど、長所も欠点も全部知ってるんですよね。だから、最も恐るべき存在ともね言えると思うんですよ。何から何まである上で知ってる、ね、だからその上で夫として妻と、まあ妻としての方が強いけどね、妻として夫にと共に生涯を歩んでいくっていうのは、よほどのことかなと思いますけど、だけどね、それはやっぱり夫と妻のねあるべき姿、そう思いますね。私たちね、夫婦にもね4人に子供を与えられてね、そしてあの今思えばっていつもそう思うんですけど、今思えばね、私あの仕事もね結構、皆さん市役所だったら暇だと思ってるかもしれませんけど、暇じゃない時もあるんですよ、部署によってはね。で私はね結構忙しかったですよ、やっぱりね現役の時はねすごくね、まあ、特に一般職の時は本当に忙しかったですよ。で、朝ね、早く行きますけど、そしたら夜帰るのも遅いんですよね。だから子供たちの寝てしまってから帰ることだってもうたくさんありました、ね。でそういうことがあって、しかも、日曜日になったら私教会にあの妻子を置いて早めに行くんですよ朝ね。そしてあの夕拝が終わってから帰ってくる、それまでずっと教会いたんですよ、なんやかんやねいろいろあって。だから、家内はね朝礼拝に子供たち連れてくるのに4人連れてくるんですよね、4人ね。で私たちが住んでたところから前の教会のところまで700-800メートルぐらい距離あったんですよ。だからその子供たちをこう連れてくる、そしてあの、自転車に乗るぐらいの年になったらね、まあ、下の子はあのそんなに、ね、大きくならない、上の子が自転車に乗るぐらいの年になったらもう自転車で、ね、行けるから、家内は前と後ろに子供乗せて下の子乗せて、それは夏場はね雪降ってない時はそういうふうにしましたね。それから冬になったらねあのソリを、ね、あの買い物とかする時お母さんたちこうね、使うソリあるでしょ、なんていうんですかあれソリでそのソリに下の子2人乗せて、で上の子は歩いて、でこうそのね行き帰りしましたね。で道がねだんだん雪積もっちゃうと、こう側面のところがねこうこういうふうになるんですよ。そしたらこういうふうに引いていくとねコテンとひっくり返っちゃうねで下の子がね道路にこんなので転げがあってね、で気がつかないでしばらくずっと言ってからってね、そういうことも何回かあったってね聞きましたけど、まあそれからまずいなと思ってね、礼拝の時間になったら少し前にね迎えに行ってまた連れてきたりとかしましたけど、まあそんなこともあったし、まあ、本当にあの今考えてみればね、なんとか酷なことをしたんだろうかなって思ってますけどね。だけど、まあ、あの文句も言わないで本当にずっとねそういうふうにしてくれますね、くれましたね。だから、本当にこう、心を一つにしてね、そして、まさに一体、ね、夫婦が一体になって進んでいく、これはその家族を守ると同時に、そして家族はやっぱり国の最も基本的な単位であると同時に最も重要な単位ですから、だから家族がしっかりしているってことはとても重要なことです。その国にとって、その国の歴史にとってすごく大事なこと。だから自分たちが家族を作ってそしてしていくことが自分たちの家族だけの問題ではないんですよ、その国の問題でもあるので、それをしっかり心に留めていったらやっぱり私たちクリスチャンはなおさらのことね、神様が結び合わされてそして作った家族、 それはその家族だけの問題じゃなくて、神様に対するそれは恵みを覚えると同時に責任もちゃんと覚えなければいけないな、そう思いますね。アブラハムとサラ、彼らはね、全ての苦楽を共有しました。そしてヘブル人への手紙一箇所読みますと、ヘブル人への手紙の中にこのように書いてます。ここに出てますかね、はい、ヘブル書の中にサラのことも触れてますけど、こういうふうに書いてるんです。11章、ヘブル書11章の11節のところからちょっと交互に読んでみましょう。信仰によって不妊の女サラも年老いていたのに子を設ける力を得ました。約束してくださった方が真実な方であると信じたからです。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束のものは手にしませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり滞在者であることを告白したのです。もし出てきた故郷のことを思っていたのなら帰る機会はあったでしょう。はい、ここですね。で、私がねちょっとね注目したいのは、この、サラのことも触れてますけど、その前にアブラハムのことを、聖書は書いてますね、8節からね。でアブラハムのことを触れて、そしてずっと読んでいくと、19節までアブラハムについて書いてるの。アブラハムとサラですよね。ずっと書いてる。一番ヘブル書の中で、11章の中で、人物について書いてある記述、アブラハムが一番長いんですよ。で、ただ今日ねわざわざここのところを読んだのは、サラのことを触れてますけど、その後に13節のところから何て書いてあるかというと、この人たちは、それから彼らはっていうふうに書いてます。聖書は彼らは、彼らは、彼らはっていうふうに書いてるんですよ。つまりね、アブラハムの信仰のことだけを言ってるんじゃないんですよ。天の故郷を目指して歩んでいったって言ってるのは、アブラハムがそのように歩んでいったって言ってるんじゃないんですよ。アブラハムとサラなんですよ。アブラハムとサラが、彼らは天の故郷を目指して歩んでいったんですよ。これ重要じゃないですか、とても。私たちもね、アブラハム信仰のことをよく学びます。アブラハムが信仰の父であり、偉大な方だってね、偉大な人物だった。そして、アブラハムがアブラハム契約というものを神様からいただいて、そのアブラハムの信仰によって、今日に至る神様の祝福がずっと続いている。もちろんそうなんですけど、だけど、ヘブル書の記者はね、実にね、深いことをちゃんと見抜いていると私は思いましたね。彼らは、彼らはです。彼らは。つまり、アブラハムとサラはなんですよ。もうね、それは、ある意味においては、複数形っていうよりも、それは単数形の扱いなんですよ。彼らとは書いてあるけど。ね、で、その、この一体になった、この、夫婦、この一体になったこの人たちは互いに同じ信仰を持って、同じそのようなビジョンを持って、そして永遠の都を目指して歩んでいった書いてますね。アブラハムとサラはね、神様からおびただしい祝福を与えられ、子孫を与えられ、 その祝福をこの地に満たすっていう約束をいただきましたけど、だけどアブラハムたちはね、実際にはね、この地に満ちるほどの子孫を見てるわけではなかったですよ。その彼らが生きた時代に、しかも一人しか子供は生まれなかったんですからね、自分たちの子供は。だけどもその通りになりましたね、今日ね。でだから彼らはね、この地上のカナンの地だけに目を注いだわけでもないし、この地上で自分たちに与えられた、自分たちがその時代に生きた子孫だけ見たわけではないんですよ。もっと先の先をずっと見ていた。しかもそれはアブラハムとサラが一つになった一つのこの共同体としてというか、一つの単位として遠い将来のね、永遠の都のビジョンに目を注いで、そこから離れないで一緒に歩んでいったって、ね、こう書いてあるんですよね。どうぞ皆さん、今結婚している人、私たちも含めて、そしてこれから結婚する神様が導かれるそういう人たちも含めてね、そのことをしっかり心に留めましょう、ね、お互いに欠点も長所も欠点もある、そして、性格はみんな違うんですよね、性格の不一致が離婚の原因にもなりますけど、だけどとんでもない話で、最初から性格違うんですから、ね、だから本当に私たちは互いに命の恵みを共に受け継ぐ者同士という、そういう、気持ちをしっかり心に留めてね、そして、家族として夫婦として神様の栄光を表す歩みを歩み抜いていきましょう。お祈りします。主の御名を崇めます。どうぞ皆に栄光が来されるように、この教会も本当に家族がたくさんいることを感謝します。もっと増え広がって、そして本当に家族がみんなで神様の栄光を表す、そのような教会であるようにお導きください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。